小学生、中学生、黙想会終わりまして、感想文などをまとめて玄関の入り口に掲示してありますので、どうぞご覧になってください。また今日は境内清掃、内外清掃と墓地の清掃だと思います。もう暑さも極まっているところですので、十分に注意をして取り掛かってください。先週は神事の母親が外来治療に来ていたのですが、後半の治療を金曜日に終え、神事に帰る五島旅客船の切符を窓口で買って渡し、福江港で別れました。私自身はその後、久しぶりだなと思って整骨院に行って治療をしてもらってまた被災館に戻るのですが、小一時間だからと思ってスマホを被災館に置いて車を置いて整骨院に行ったのです。帰ってスマホを確認すると、母親本人からと神事の弟からこれでもかというほど不在着信が入っていました。この日は高速船太陽が機関故障で大船になっていました。運悪く桟橋も本来の桟橋でなく別のもう一つの方の桟橋で、しかも出発時間も10分早まっていたそうです。この条件で置き去りにされる後期高齢者が、乗るべき船が第二桟橋に着いて、しかも10分早く出発すると、出港するという放送がいくら流れてもわかるはずもありません。乗れなかった母親は必死に電話をかけますが、私の電話は1時間以上机の上に置きっぱなしでした。整骨院の治療から帰って電話を見ると、まず弟から改めて電話がかかってきました。母ちゃん船に乗れなかったってよ、もう一泊させてくれないかな。わけが分からずに母親に電話をかけてみますと、先のような事情でした。かわいそうに1時間半福江港で待ちぼうけをして、その上にもう一泊被災館の私の部屋で親子で過ごすわけですが、悪いことばかりではありませんでした。皆さんの中にAmazon というネット通販を利用していて、しかも Amazon プライムの会員の方がおられるでしょう。つい最近、プライムビデオで教皇選挙という映画の無料配信が始まりまして、母親にこの映画見るねと聞いたら見るというので、親子で映画鑑賞ができました。内容はネタバレにならない程度しか話せませんが、教皇様が亡くなり、次の教皇に引き継ぐまでの物語です。秘密の教皇選挙の中身を見事に演じていましたが、私は、映画だよねという印象でした。今週の福音朗読をこの教皇選挙の映画に なぞらえて引き継ぐという切り口で考えてみました。ある金持ちの畑が豊作になります。誰でも豊作を喜ばない人はいないでしょう。この豊かさを彼は引き継ごうとしたのですが、それはすべて自分のため、 自分の将来のためにだけの引き継ぎでした。さあこれから何年先も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。この金持ちには多くの下働きがいたでしょうし、書かれていませんが家族もいたでしょう。目の前の豊かさをこの世の豊かさとしてしか考えなかったのです。一休みする、食べたり飲んだりする、楽しむ、どれも良いことには違いありませんが、それがこの世のためだけになされるのであれば、神の前には愚かなのです。豊作を与えたのはそもそも誰でしょうか。神ではないでしょうか。そうであれば神に感謝しながら、しもべたちに感謝しながら、家族にも感謝しながら、豊作豊かさの引き継ぎ方を考えるべきでした。自分たちでは、中にはそういう人もいるでしょう、自分たちでは使い切れないほど恵まれたのですから、積極的に他の人のために、何よりも神のために使うことを考えるべきでした。少しヒントになればと思うのですが、最近のスマホはえらく秀逸で、古いスマホから新しいスマホに引き継ぐのがびっくりするほど簡単になりました。古いスマホと新しいスマホをケーブル一本つなぐだけとか、あるいは二つを重ね合わせるだけとか、これで引き継いでしまいます。かつての面倒くさい引き継ぎを知っている私のような世代には信じられないようなこの進歩です、便利さです。ただ全てを引き継いでもまだ安全対策とか、その個人を特定するそういう対策は残ります。そこで福音朗読の例えのように、この自分で自分のために引き継ぐと、自分だけが開いたり閉じたりできるようにする、自分のためだけの暗証番号、指紋認証をする、そうするとそのスマホは自分のためだけの引き継ぎになります。普通はそうするでしょう。しかし他の場面が考えられないこともありません。もう一人別の人と暗証番号を共有したり、もう一人の人の指紋認証を登録すると、通常の使用者にもしものことが起こった場合、そのスマホの情報を適切にこの処理してもらえるでしょう。中田神父はこの5年で2度命の危険を味わったので、2度目の時には暗証番号をある人と共有することにしました。もちろん自分が信頼できる人です。自分が得たものを努力してこの積み上げたものを自分のためだけに用いることは案外危険なことです。今週の福音朗読がそれをよく教えてくれます。自分のものといっても究極的には神のものなのですから、神がその持ち物を神のお望み通りに使うことを受け入れて生きる方が実際はより安全であります。例えとして出したスマートフォン、私一人しか操作できないとなると、もしもの時に ただのガラクタになってしまいます。私のスマホには長崎教区に関する大量の情報が収められていて、まあ、個人情報もあります。信頼できる人が開けるようにしておけば、その溜め込んだ積み上げたこの教区のためのまあいろんなデータや情報を少なくとも無駄にせずに済みます。神も私たちに同じことを望んでいると思います。あなたの持ち物はあなただけが使っても構いませんが、まああなたの心に思い浮かぶ人のため、また神様のために持ち物の使い方を共有しておくと良いと思います。まあそれは社会的には遺言ということになるかもしれませんが、限られた人生の中で愚かなものにならないために、神の前に豊かになれるように、信頼できる人と持ち物の使い方、この将来この残ったものをどう引き継いでいくかを共有して準備しておきたいと思います。私自身も少し時間はかかるかもしれませんが、自分の持ち物を自分だけのものにせず、スムーズに引き継げるように準備をしておきたいと思います。自分のために富を積んでも、その富は積めば積むほど手に余る量になります。神の前に、多くの人の前に、豊かな人生設計は何か、今日のこの福音朗読と合わせて考えてみたいと思います。